皆さんおはようございます。今日はヤコブの歩みの前半を見てまいります。誕生、ヤコブが誕生した時、双子でして、ちょっと先に出てきたエサウが長男になり、その後出てきましたヤコブが次男です。双子でしたけども、それぞれの性格は異なり、また、父母の間に、どちらの子を好むかということで、亀裂が入り複雑な家庭になっていきます。父イサクは長男エサウが、たくましい、また良い獲物を取ってきてくれるということで愛し、また、家族に、そばにいました、ヤコブは内側は別として、表面上乳母でしたので、母親は、ヤコブを愛しました。そして母リベカが出産する前に、お腹の中で双子が争っているときに、主は、弟の方が勝るということを、告げられていました。やがて、長じると、ヤコブは、羊飼い、そしてエサウは、狩人になっていきますけれども、父親イサクは、どうしても、長男、自分の愛するエサウに祝福を継がせたいと、いうことで、また自分の好む、獲物を取ってきて、食べさせることを通して祝福の、よりどころを得ようとしました。そこまで、先週見てまいりました。今日は、ヤコブと家族の別れ、そして、おじラバンのもとで、苦労した、その歩みを見てまいります。創世記を開いていただけますか。第、27章です。27章の冒頭の部分を拝読してお祈りいたします。では、5節からにしましょうか。5節から五節から29節をお読みいたします。創世記第27章5節から。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めて父のところに持ってこようと野に出かけたとき、リベカは息子のヤコブに言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作ってくれ。食べて死ぬ前に死の前でお前を祝福しよう。さあ今来よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギを2匹取って私のところに来なさい。私はそれであなたの父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。 ヤコブは母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしかすると父上は私に触って、私にからかわれたと思うでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになります。母は彼に言った。こよ、あなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて、行って小ヤギを取ってきなさい。それでヤコブは言って、取って母のところに持ってきた。母は父の好む美味しい料理を作った。それからリベカは家の中で自分の手元にあった上の息子エサウの衣を取ってきて、それを下の息子ヤコブに着せ、また小ヤギの毛皮を彼の両腕と首の滑らかなところに巻きつけた。こうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、お前は誰かね、我が子よ、と尋ねた。ヤコブは父に、長男のエサウです。私はお父さんが言われた通りにしました。どうぞ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。そうして、自ら私を祝福してください、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうしてくださったのです。そこで、イサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。お前が本当に我が子エサウなのかどうか、私はお前に触ってみたい。ヤコブが父ヤコブに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとして、本当にお前は我が子エサウだね、と言った。するとヤコブは答えた。そうです。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。我が子の獲物を食べたい。そうして私自らお前を祝福しよう。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父、イサクはヤコブに、近寄って私に口づけしてくれ、我が子よ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒を与えてくださるように、諸国の民がお前に仕え、諸々の国民がお前を伏し拝むように、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を伏し拝むように、お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福されるように。天の父様、今朝、ヤコブのこれから後のことを見てまいります。家族の行き違いの中で、神様が背後で働いて導いてこられることを、そして主の約束が確かであることを知ることができますように。そして私たちの人生も、それぞれの思惑を超えて神様が深いご計画の中で導いてくださることを信じて歩めますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、見ていく27章は、イサクが、 エサウを祝福しようとしたのですけれども、そうならずヤコブを祝福することになったことが記されています。そのためにエサウは激怒し、そして密かに殺意を抱きます。ヤコブは両親に勧められて、母の実家パダンアラムの ラバンのところですねに身を寄せ、そこでラバンの娘たちと結婚します。そのために花嫁料を彼は持っていませんでしたので、無料で奉仕する、羊を飼うという働きを続けていきます。ヤコブも何と言いますか、気を見てまたずる賢いところがありましたけども、ラバンはそれに増してずる賢いところがありまして、ラバンにしてやられる日々でした。しかしその中でも神様はヤコブを守り祝してくださる、そしてやがて故郷に帰るように導かれる、そこまでを今日は見てまいりたいと思います。ヤコブは祝福を受けるために他のものをすべて失うことになります。それが27章に記されていることです。父母イサクとリベカの偏愛、自分の好む方を愛してしまうという歪んだ関係は、兄弟の関係、親子の関係に悲劇と言いますか、問題を起こします。確かに悩ましいところがあります。親子の間でどうもこの子は自分と合わないとか愛しにくいという悩みを抱えることがあります。どうも可愛いと思えないということがないわけじゃないんです。それがすれ違うと互いに傷つきます。しかしそのような人間的な考えを超えて、神様はヤコブを祝福されました。全ては神様のご支配の中にありますけども、皆さん、エサウとヤコブどちらが好きですか？好みと、生まれつきの性質だけでなく、この兄弟関係、家族関係は子供たちの性格形成にいろんな歪みを、影響をもたらします。私は長男でして、4歳下の弟がいますけども、見かけも性格も結構違います。そのこと話したら止まらなくなるので黙りますけれども、ただ長男は弟が生まれるまで、長女もそうですけど、一人っ子の猫かわいがり、そしてかわいがれすぎてぼーっとしてるっていうところが、ありがちです。そして次男は、後から家族に入ってきたということがあって、家族でアルバムの写真の数なんか見ると、絶対、一番目の方が写真が多いんですよね。それで、後から加わったものとして、不利な立場に置かれることがあります。子供の、数が増えたわけですから。独り占めっていうわけにはいきません。そのために、なんとか、自分の有利な方に働くように、また、 長男や長女が叱られたらですね、同じ轍を踏まないようにと、よく観察して、抜け目のない、こう人間関係をうまく保つ、そして、自分の願いを何とか遂げるという点で、機を見る、また工夫をする、悪く取れれるとずる賢い、そういう性格に育つことが多いんです。それが双子だったらですね、どうなるか、当時の社会では長男と長男以外っていう時にも与えられる権威はもう絶大に長男の方が強かったんです。相続権はもう長男にありますので、ということで同じように生まれたのにちょっとの差で自分は不利な立場に置かれるという経験の中で、このような性格が、生まれつきの性格に加えて性格形成がなされたということがあるかと思います。しかし神様のご計画があらかじめ告げられていました。弟が兄に勝るということがですね、創世記の25章に23節ですね、兄が弟に仕えると、これは将来のことですのでそれほど気に病む必要はなかったと思うんですけども、この計画は厳然としてありました。しかしそれを差し置いてイサクは長男の方を愛します。そして晩年死を意識する時になったら、その願いをなかなか止められなくなってしまうというのは年を取った影響で出てきます。そして祈っていただいた結果とか、長男だからということでなく自分のために美味しい料理を作ってくれたと、また作ってくれるということを理由にして彼を祝福しようとするのです。しかし神様の御心を知り弟息子の方を愛していましたリベカは、主に逆らう罰を受けることを覚悟でヤコブを促して、父親を騙してでも祝福を父から受けるようにすると策略をヤコブを呼んで授けました。父が好む料理を、妻ですからよく知っていますね、ヤギを小ヤギを持ってこさせて、作り、そして、目に見えないのを良いことに、ヤコブに、兄の匂いがする兄の服を着せ、そして、毛深さを、演出するために、毛を小ヤギの、毛皮を、腕と首に巻きつけてて、これ目が見えたらいっぺんに割れてしまいますけど見えなかったわけですね。で、匂いと、感触を、真似させました。でも声は真似しても、見分けがつきませんね。見分けられましたね。ごめんなさい。声はヤコブの声だがと。エサウがヤコブの声真似するわけはないので、もうこれで、気づいてもおかしくなかったんですけれども、しかし、美味しい料理が出てきたということで、自分を納得させて、イサクはヤコブを祝福します。それが先ほど読みました27章のところにあります。 そして29節をもう一度お読みいたします。諸国の民がお前に仕え、諸々の国民がお前を伏し拝むように。お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を伏し拝むように。お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福されるように。国々において支配的な立場になり、そして祝福と呪いを決するような立場になると。これはアブラハムにもイサクにも伝えられた神様の祝福です。それを計らずも弟息子のヤコブに与えます。しかし祝福し終わった時に兄のエサウが寮から戻ってきたと30節にあります。そして父のところに取れましたって言うんではなくて、料理を作ってから持ってきたので、さらに手間取ってきました。美味しい料理を一生懸命作って、私も祝福してくださいと、私を祝福してくださいと、エサウは父に言うんですけども、すでに祝福した後でしたね。何事かと驚きました。そして父親は騙されたこと、先に祝福したのがヤコブであったことを気づきました。人間の関わりですとですね、騙して受けた行為は無効ですよね。損害賠償ということにならなくても、でもこれは無効です。騙した方が悪いということで、そう片付くんですけども、エサブがどんなに私を祝してくださいと言っても、もう祝福は残ってないと、イサクは告げます。騙されても、それが神様から出たことを知っていたから、エサウについてはこう言うしかないと、イサクは言うんです。39節40節。父イサクは彼に答えた。見よ、お前の住むところには地の肥沃がなく、上から天の露もない。お前は自分の剣によって生き、自分の弟に仕えることになる。しかし、お前が奮い立つなら、お前は自分の首から彼の首輝を解き捨てるだろう。こう言うしかありませんでした。人の思惑を超えて神様がこう裁かれたのです。祝福を得られなかった、そのことを悔しがったエサウは弟を殺そうと密かに考えます。41節に、エサウは心の中で言った。父の物日が近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろうと。その心の思いはリベカに知られます。そしてヤコブを呼び寄せて、リベカは息子ヤコブに、私の父ラバンのところへ逃げなさいと告げるのです。そして大丈夫になってから呼び戻すから、 もし、兄弟の間で、カインとアベルのようにですね、殺人が起こったら、耐えられないと、なんとかヤコブを生かすために、逃がそうと、母リベカは考えました。そして、リベカは夫に言うんです。46節。リベカはイサクに言った。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちのうちでこのようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら、私は何のために生きることになるのでしょう。リベカは神様の導きから、だからアブラハムの祝福を受け継ぐためにという主の導きをいただいて、もう決心して父の家を出て、はるばるアブラハムの息子イサクに嫁いだんです。神様のためです。しかしそれを無視して、祖父も厳命した異教の娘と結婚してはならないという戒めを破ったエサウのために悩みが来ました。そのことを夫イサクに訴え、そしてその結婚に関する大切なことをイサクも自分の結婚のことも含めて思い出しました。そしてイサクはヤコブを祝福の相続者として認めて、そして母と同じくラバンのところに行って、そこから妻を迎えなさいと命じるのです。28章の2節から4節を読みいたします。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい。全能の神がお前を祝福し多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。この最も大切な祝福をイサクはヤコブに、今度は正真正銘死の御心を確信して与えたのでした。家族と共にいられなくなり、そしてただ一人で母の実家に向かうヤコブは心細かったと思います。イサクの結婚の時は全然違いました。イサクは父の家にいましたね。そしてしもべ、最年長のしもべがアブラハムの命を受けて使わされて、彼は祈って祈ってリベカを見つけ、そして彼女をすぐに連れて帰りました。しかしいろんな事情はあったとしても、父と兄を欺いたヤコブはたった一人で財産もなく遠い旅に出なければなりませんでしたし、これから多くの苦労を抱えます。アラノでヤコブは一人石を枕に夜を明かすのですけども、心細かったと思います。祝福を求めたことは素晴らしいんです。しかし誤った方法で得ようとするならば、その刈り取りをすることになることを彼は知りました。 28章12節ですね。すると彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行っても、あなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。天と地はつながっていることを示され、主ご自身が彼にこのように語りかけてくださいました。まあ、天のはしごっていうと、雲の切れ間に光が差すのを、ヤコブのはしごというんですけども、実際、御使いが上り下りしているのを彼は知りました。天と地は遠く離れていても、神様の使いが御心をなすためにいつも使わされ働いています。そして、目には見えなくとも主が私たちのうちに住んでおられ、共におられます。それは、どんな困難な状況でも私たちを平安のうちに守り、また励ましてくれる、人生に確信を与えてくださる主の祝福です。あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないという約束を、主を信じた私たちはしっかりと心に抱いていましょう。一切を失った中で、私たちも神様を呼び求め、そして神様に応えていただく経験をしたかと思います。この主の示しの中で目を覚ましたヤコブはこう言います。16節。ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主はこの場所におられる。私は、それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。こうして自分が枕にした石を立てて、油を注いで、この場所をベテル。ベト、これは家という意味です。例えば、ベツレヘムのベツですね。これも家です。で、神はエルですので、神の家という意味の名前をこの場所につけました。彼の信仰の原点で、これからもこの場所は用いられていきます。私たちも困難の時に信仰の原点を思い起こしましょう。さて、29章のに入りますと、ラバンの家に着いてから苦労するヤコブの歩みが記されています。ようやくパダンアラムについて、そこにあった井戸、井戸というのはみんなが集まる場所ですので、そこで、なんとかこの近くに、ラバン、ナホルの子、ラバンの家を、訪ねたわけです。 すると父の羊を飼っていた娘のラケルがちょうどやってきました。水を平等に家畜に与えるためにみんなが集まってから水をやるルールになっていたんですけど、ヤコブはそれを無視して勝手に水を汲んでラケルが連れてきた羊に水をやりました。そしてこの娘ラケルに口づけして涙を流しました。素性を聞いてラケルは驚いて父を呼びに行ったんです。こうして、叔父のもとにラケル、ヤコブは過ごすようになります。そして、ヤコブは、この、一目、見て、好きになった、ラケルと結婚しようと、願い出ます。そして花嫁料を払えないので7年間無償奉仕しますのでと、それを約束してラケルと結婚することを許してもらいます。しかしラケルには姉がいました。レアという姉、まだ未婚でした。そしてなんと婚宴の席にラケルとの婚宴の席が終わって初夜を迎えるときに、真っ暗な中で父はレアに言い含めてヤコブのところにレアをやります。そして起きて気がついたらレアだったということで、ヤコブは怒って父に抗議するんですけども、ラバンはイケシャーシャーと、私のうちにはこの地には妹を先に嫁がせる習慣はないと言って突っぱねます。そしてもう7年間無料で働くならば新婚の期間を過ごした後ラケルとも結婚させましょうと言って二人の娘を妻にすることになってしまいました。ラバンはよほどヤコブが羊を上手に飼うので手放したくないと思ったんでしょうね。娘たちも辛かったと思います。しかしこの姉レアと妹ラケルは夫の愛を得ようと、子供をなす、儲ける争いに二人は入っていきます。29章の31節。主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であったと、辛い状況が起こりました。最初に生まれたのが、ルベン、その、名の意味は、当時の名前とも身も蓋もない名前の付け方しますけども、子供を見よという意味です。そして、次男はまたレアから生まれ、シメオン、主は聞いてくださったと。三男レビ、今度こそ夫は私に結びつくだろうという レアの切実な願いのもとにつけられた名です。しかし子供を多くなしても夫の愛はやはりラケルの方、妹の方に向かっていました。そして夫に愛されることばかり求めるんではなく、自分を顧みてくださった主を賛美しようと、4番目の子供が与えられたときにユダ、主を褒めたたえるという名の意味です。その名をつけ主を賛美したときに彼女は子を産まなくなりました。そしてラケルはなお不妊だったんですけども、彼女は夫に迫ります。レアとの間に子供が続々生まれたということは、子供が生まれないということは夫が原因であるんじゃないことが明確です。ラケルは大変なプレッシャーを受けていたんでしょう。姉に嫉妬したラケルは、30章に入っていただけますか。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください、でなければ私は死にますと迫りました。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代われるというのか、タイの実をお前に宿らせないのは神なのだと。そこで、アブラハムの妻サラもしたことですけども、自分の女奴隷をそばめとして差し出して、それによって子を得ようとしました。彼女は女奴隷ビルハを与えて、第5男ダン、この意味は裁くという意味です。神は私をかばってくださいと6節にありますね。私の声を聞き入れて男の子を与えてくださった。さらに6男をビルハが産みました。ナフタリ、その意味は8節にあります。私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと。ナフタリは争うという意味です。そこでレアも負けていられないということで、自分の女奴隷ジルパを与えました。ジルパも子を産みます。七男がガド、幸運が来た。八男アシェル、幸せと思うという名ですを設けました。こうやって、子供をどちらが多く設けるかという争いの中で子供たちは育ちます。ある時ルベンは不妊を癒す効能があると言われています恋なすび、どんなものかはっきり分からないですけど、恋なすびという、薬になる薬草でしょうね。それを見つけて、お母さんが子供をまた産めるようにという思いだと思います。母レアに届けます。ラケルはそれを欲しがりました。レアに対して、夫を一晩譲ることを条件に、この恋なすびを譲り受けます。しかし、恋なすびの効果はなくて、子供をなすのはレアの方でした。9男イッサカル、報酬を主はくださった。10男ゼブルン、 十男ゼブルンは、今度こそ、夫は私の方に来るんじゃないかっていう期待があって、ゼブルン、共に住むという名をつけました。もうラケルとしてはもう辛かったと思いますね。自分がこうなせないということ。しかし22節、神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれたとあります。願って願ってようやく与えられたのが11男ヨセフです。25節を読みいたします。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地に帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。行かせてください。あなたに仕えた私の働きはあなたがよくご存知なのですから。もう、帰るべきだと、決断してヤコブはラバンに申し出たんですけれども、そしてこれだけ働いたんですから、その報酬をくださいと願ったんです。ラバンが出した、条件はそれぞれ家畜を飼っていましたけども、あなたのものとして分けるのは、普通は、あんまり出ない、家畜の毛の色ですね。普通羊は白かったんです。でも、黒い羊だったらあなたのものにします。またヤギは一般的に黒かったんです、まあ、当時ですね。でも、マダラゲや、ブチゲの、ものはあなたのにしようと。そして、もうヤコブは羊飼い、ヤギ飼いとして優秀だったんで、ヤコブのものになるものを、ヤコブが育てたらそれが増えちゃうというふうに考えて、そうしなかったんです。ラバンのものになる、黒い、ヤギと白い羊をヤコブに預けたんです。その方が増えるだろうと思って。そして、自分のラバンの息子たちにですね、ヤコブが持つ分の、羊とヤギを、飼わせて、そして遠く離しました。しかし、ヤコブは、ヤギや羊の交配を工夫してですね、その中でもいつの間にか子供を、がヤコブの思いになる羊やヤギの子供が増えるようにしました。実際そのようになっていったんです。こうやって、ラバンの仕枠は外れて、ヤコブは豊かになっていきます。これらの、ラバンの家での出来事を見ると、もう互いの策略と欲のぶつかり合いという、また騙し合いというような、 あまり褒められたものでない歩みです。しかしその中でヤコブは人を陥れることがどれほど人を傷つけるのかいけないことかということを学んでいき、またその中でたくましく生き抜く知恵も育んでいきました。そしてラバンにとっては神様がヤコブと共にいるということを認めざるを得なくなっていきます。妻たちが子供をなすためにも激しく争ったということは妻たちにとっても子供たちにとっても辛いことでしたし、またそのことがまたやがて後の禍根を残すような出来事にもなっていくんですけれども、アブラハムに約束されたあなたの子孫は空の星、また砂漠の砂のようになるという予言が成就していきます。異例に子だくさんになっていったんです。そして12人の息子は12部族の祖となっていきます。ここでも人の思惑を超えて神様がすべてを祝福に変えるために導いてくださっていることがわかります。詩編の37編を開いていただきますか。飛び飛びですけど読ませていただきます。まず一節、詩編37編一節、悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。四節、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。五節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。九節、悪を行う者は断ち切られ、主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだ。十一節、しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。ヤコブはずる賢い性格に育った、生まれたということがあり、信仰者としてはどうかという部分がこれからも続いて行きます。しかし神様はこの大変人間臭く狡猾な器を訓練し作り変えて素晴らしい信仰者へと変えて行かれます。私たちは罪の中に皆生まれたものです。しかし主はそんな私たちをあえて愛し選んでくださって、キリストに似た生徒へと作り変えようとしておられます。労苦や苦難の経験は神様が私たちに益をもたらそうとして与えてくださいます。神様の最善を私たちの人生にも見つけていきましょう。神様は試練とともに脱出の道を備えてくださいます。神様はすべてのことを愛働かせて益としてくださり、また約束を成し遂げるまで決して捨てることがない、そのことを私たち自身にも当てはめて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、ヤコブが家を出てから今に至るまで神様は不思議な導きをされました。私たちの人生も辛いことが続くことがありますけれども、神様のご計画があることを覚えて主に信頼することを養っていけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。